柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もうね、いよいよ今年も暮れ押し迫って12月に入りました。
もう師走ですよ。
早いね。もう皆さんね、年末のいろいろなご予定とかご準備はお済みでしょうかっていうあれなんですが、はい、今宵はね、ちょっとしたひととき、はい、お付き合いをいただきたいと思います。
はい、
さて今夜のワインのご紹介お願いします。
は
い、
ワインはですね、白百合醸造ロリアン樽熟成メルロー2018です。
はい、
これもう今はですね、販売されてないっていうか、このメルロー樽熟成というワインはもうないようですね。
へえ、
非常に
そんな貴重なものを、
貴重だと思うんですが、ここに書いてあるんです、863本限定って書
い
てある。
いやー
早速いただいてみたいと思います。
なんかあれですね、12月のスタートにこんないいワインをまた飲ませていただくと。
じゃあ乾杯。
はい、いいタルクがする。いいですね。
あ、これは
とてもいいですね。
すごく美味しいです。
もうこのブラックベリーのような果実味と、
もちろんその熟成した感じもあるんですけど、非常にこうメルローはただでさえこう穏やかな丸みを帯びた感じのイメージがあるんですけど、さらに角が取れた感じで、
はいはい、
非常にこう美味しいなと思います。
でタンニンのこのスパイシー感もすごいですね。
はい、
僕最近本当にメルローって美味しいなと思うんですけど、メルロー派。
メルロー派ですか。
最近
カベルネソーヴィニョンじゃなくて、
カベルネはやっぱりもう最近なんか、なんていうんですかね、重たいだけで、
はい、
なんかちょっとトゥーマッチかなっていう感じが、それはそれでいいんですけど、
なんかこう毎日飲むような感じだとやっぱりメルローいいですよね。
いいですね。非常にバランス感があって、なんか合わせやすそうですよね。カベルネって結構相手を選ぶかなって思っちゃって、
そうですね、あの力強さにやっぱり負けない料理じゃないといけないと思います。さあ今日はこのワインに合わせる、おつまみとしてビーフシチューをご用意しました。
あ、
このビーフシチューはちょっとさっきソースをね、味見してみたんですけど、
はい、
この赤ワインに合うんじゃないかなと思います。
このビーフシチューうまいですね。
あ、めちゃめちゃ合いますね。
この
ワインオークダルで14ヶ月熟成ということなんですが、ワイナのホームページ、かつてのホームページはですね、肉料理や濃厚な料理に合うというふうに書いてますが、
はい、
このビーフシチューはあんまりバターとか使ってる感じじゃないんですね。
そうですね、意外と見た目はすごく濃厚に見えるんですけど、味はあっさりしてますよね。
多分すごい赤ワイン使ってると思います。
どっちかというと和風ビーフシチューですよね、はい、これね。これとでもすっごく合いますね。うまみの凝縮と、でも美味しいな、これ。ワインがすごく美味しいから結構いろんなのに合いそうですね。
今こうちょっと大きい肉の塊を食べてみようかなと、
はい、
食べてみたんですけど、じゃがいもでした。
肉ではない。
肉ではなくてじゃがいもが入ってるっていうところがいいですね。
じゃがいももでも美味しかったんじゃないですか。
そうですね。肉食べたいですからね、ビーフシチューなんて。
僕もじゃがいもだって今。いやでもこれ合いますね。
いや本当合います。なんていうんですかね。師走というかクリスマスシーズンですけど。
なんかね、もうビーフシチューと赤ワイン飲むとなんかクリスマスムードになってきますね。
わかります。宇都さんはやっぱりそのメルロー好きってさっきおっしゃってましたけど、
はい、
メルロー好きということは料理もこういう煮込み物とか好きですか。
大好きですよ。はい、
ビーフシチューでもいいし、例えばその、中華みたいな、そんなの
中華とかでもいいですし、もっと言うと和系の煮込み、 ちょっと味の濃い煮込み料理でも煮物とかでもいいですし、
なるほどなるほど。
もうこれなんか今あの飲んでて思ってたんですけど、ちょっとあの濃いめに味付けした肉じゃかなんかでもすっごく合うなと思ったんですよね、
うん、最近の中華ってあのなんていうんですかね、いわゆるその中華のスパイシー山椒とか、
うん、
そういうものを使ってない料理って結構あると思うんです
ね、はいはい、
そういうのにちょっとすごく合うなと思いました。
いけるかもしれないです、はい、うん、
酢豚とかですね、あとあのトンポーローです、はい、あれは八角がすごい効いてますけど、
はい、
なんか比較的中華にも合うなと思いましたね。
まあまあちょっとね、数百本の限定ワインですからこれはやっぱりすごいですね、はい、
うん、これメルローが 85% のプチベルドが 15% ということでね、
うん、
プチベルドのやっぱりスパイシーさも出てるんじゃないかなと思いますが、
うん、なるほど、うん、いやすごくバランスのいいワインだと思います。
ウッドさんまたもう、ね、空ですよ
いやなんか申し訳ないですね、なんかね、
まあ美味しいワインですからね、
うん、
あ
の やっぱり季節じゃないですかね、12月になるとやっぱこうなんかこうワインが喉を通りやすくなるのかな、うん、
まあ、夜も更けて
き
ましたので、はい、飲みすぎないように今夜も参りましょう、
はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。さてね、裕二さん、はい、12月も入りまして、もうだいぶね寒くなってきて、
そうです ね
家に帰ってくるとちょっとこうブルってなんか、はい、家の中のあったかさにホッとするような季節になってきましたけど、
わかります。
でこうなってくるともうお風呂ってすごくなんかありがたいじゃないですか、うん、お風呂
自体寒い日の楽しみですね。
そうなんです、はい、で僕もともとお風呂大好きなんですけども、入浴剤を使うか使わないかで結構人分かれてくると思ってて、今日入浴剤の話したいんですよ、
はい、
好きですか入浴剤？
好きです。
あ、好き。
必ずと言ってほど使います。
あ、そうですか、はい、あ、ちょっとそれは嬉しいですね。
まあ気分によって使うものは分けてる感じがしますけど、
はい、
あの和系から洋風なアロマから、はい、いろいろ使いますね。
うちの妻なんかはあの意外とどっちかっていうと、まあ、あのシャワーだけでもいいかなってっていうぐらいで、でもまあ寒くなると湯船にも浸かるんですけど、別に入浴剤入れなくてもいいよっていうタイプなんですよ。で僕はもうお湯は張ったら入浴剤基本的に入れたいタイプなんですね、
はい、
大好きなんで。
わかりますわかります、
うん、で今日はどういう入浴剤を皆さん使ってるのかなっていうのを逆に僕もいろいろ聞きたくて、
はい、
でまああの私の話からすると、はい、まあ結構リーズナブルな入浴剤からちょっと高いのもあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
で私的にやっぱりあのすごく好きなのはクナイプなんですね。
クナイプ、
あのちょっとこうなんていうんですかね、薬っぽい感じの匂いもしますけれども、はいはい、いろんなシリーズがクナイプの中でも出てますけれども、僕はやっぱあれ好きで、
もう高級入浴剤の代名詞みたいなもんですね。
みたいなもんですよね、はい、確かに。でその中でもちょっと何ですかね、泡とかそんなんじゃなくてやっぱり香りと成分みたいなのじゃないですか、
はいはい、
もうあれ好きで、
はい
はい、でまあ、毎日は使えませんから、まあ、何日かに1回で、あとやっぱり普段使いは適当にバブを入れるんですけど
バブもいいですよね。でも
バブもでもいいんですよ、
はいはい、
うん、
自分はいろんなの使うんですけど、
はい、
最近使ってるっていうか青森ヒバのオイル。
ヒバオイル、
はい、
あ、気持ち
よさそう。高いんですよ、多分 50cc ぐらいで、
はい、
50cc とか 80cc、100cc 入ってないと思うんですけど、入ってないです。100は全然ないですね。それで1万円ぐらいするんですよ。
50ってだっていわゆる化粧品の小瓶ですよね、
はい、
あれで1万ぐらいするんですか。
でもオイルって1滴2滴で十分なんで、入浴剤としては。
そうなんだ。
お風呂の中にもう森林、まさにその森林に来た感じですよ。
ああ。
苔むした森林に。
どっちかというと体になんかこう皮膚からどうのこのっていうよりは香りですよね。
そうですね、もちろんその
ちょっとオイルのあれもあるかもしれないけど、
はい、うん、よく成分効能とかあるじゃないですか、
はいはい、
カテゴリーに効くとか、はい、 ああいうのもなんか、まあ、そういうの見てるとあ聞くんだなってこう自分で自分に暗示かけながら入ってますんでより実感するんですけど、でも青森ヒバはもう本当香りだけ楽しむのに
やってますね。でもそんなに高いんですか？
高いですね青森ヒバ。
あんまり売ってないですか？
売ってないです。ヒノキはよく売ってるんですけどヒバはあんまり売ってないです。
あしかもヒノキオイルは売ってますか？
はい、効果として最も高いのは香りの他には殺菌効果なんですね。
あなるほど、
はい、自分はまあ、自分の家で青森ヒバの何ていうんですかね椅子っていうんですかね、
うん、
バスチェアみたいな、はいはい、使ってますけど、ます全くカビが生えないで腐らないんですよ。
ああなるほど、
ヒバの殺菌力だなと思います。
うん、
もちろん杉はすぐにカビますし、
はい、
カビって腐ってきますし、ヒノキもやっぱり1年2年使うとかなり黒ずみが激しくなるんですけど、
はいはい、
ヒバは全然平気です。
あ僕は入浴剤じゃないんですけど入浴剤代わりになるっていうので、はい、ヒバの木を丸く、はい、玉みたいに削ったやつがネットに入ってて、はいはい、でお湯をためてそこにこう浸しておけばヒバの香りがしますってやつを買ったんですね、
はい、
昔、
はい、
もう 5,6 年前になるんですけど、はい、1年ぐらいはすごい香りがあったんですけど、はい、やっぱり抜けてくるんですよ、
だんだん抜けてきました、
ね、だからそういうオイルをちょっと足したらまたいいかもしれないですね。
あそうですね、自分は、ね、そういう木とかにオイルを垂らしてその木を置物にして、まあ、芳香剤代わりにして使ったりしてます。
あそれはお風呂じゃなくてね、
お風呂じゃなくて、
はい、普通の部屋でも、はい、あそれもいいですね、はい、昔でね言えば我々の頃は無糖ハップとかね、
はい、あ懐かしいです、
ね、そうそう、それから最近ではなんか酒粕をねお茶のパックに入れてなんかやられるっていう話を聞いたこともあるんですけど、はい、なんかねリスナーの皆さんもなんかこう寒くなるんでこういう入浴剤あるいは手作りの入浴剤でこういうのもいいですよっていうのがあったら、はい、ぜひ教えていただきたいな、
ね、あ教えてほしいですね、
ぜひ知りたいなと思いますね。
香りとか温まるとか
そう、
はい、
聞
きたいですね、そういう話を
ぜひお願いします。
はい、では次に参りましょう。
梶崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここから私のおすすめ映画を紹介していきます。今日ご紹介する映画はエクステリトリアルです、
うん、
これドイツの映画なんですがネットフリックス発見しまして、
はい、
ちょっとまあ暇つぶしと言ってしまってあれですけど何気なく見てみようかなと思って、
まあ、仕事からですねいろんなものを見てみようと思って、うんう
ん、
まあ、
そんな期待値が高くて見たわけではないんですけど、
はい、
まあ、だからかもしれないんですけど見てちょっとびっくりしちゃいまして、
おいいなと、
よかったです。
おなるほど、
で、うん、緊迫感があるんですね、
うん、
ジャンルではスリラーって書いてありましたけどもう全然スリラーって感じじゃないですね、そういう恐怖系では何もないんですけど、
はい、
スリリングはスリリングですね。
はい、どういう中身の映画なんですか？
多分ジャンルとしてはサスペンスに近いと思うんですが、ドイツにあるアメリカ領事館に行ったある母親と娘がいまして、娘と言っちゃいましたが息子ですね、
息子さんね、
はい、息子を連れて領事館に行くんですけども、アメリカにその移住手続きのために領事館に行くんですね。まあ、場所はドイツのフランクフルトです、
うん、
でそこにこう行って普通に、まあ、トイレに行くんですね、
うん、
そしたらもう子供がいわゆるその、まあ、託児スペースみたいなところがあるんですけど、
うん、
そこから忽然と姿を消して、いやきっとカメラに映ってるはずだから探してくれ探してくれって叫ぶんですけど、いやそんな見たことない誰も見たことないって本当に言い張るんですよ、でカメラからも存在の痕跡がないんですね。今時防犯カメラってどこにでもあるんで、
はいはい、
防犯カメラで見てもいないというんですよ。
なるほど、
まるで存在しなかったか夢でも見たのかみたいな展開を前半していきまして、
はい、
まあ、これはもう後半まで本当に存在として子供がいたのかそれとも幻だったのか曖昧な展開で進んでいくんで、
うん、
それがスリリングじゃないかなと思うんです。
見てる観客も本当はこの主人公そっち系なのかなって思っちゃったりするわけですね、
うん、
幻想だったのかなみたいな。
なんといってもスリラーにジャンルなってましたので
なるほど、
もしかしたらそれが例の仕業とかそんな話なのかなと思って見てたんですけど、
本人の幻想だったとかね、
そうです、うん、
病気だったとかね、
そうです、うん、そういう映画も多いですから全然違ったんですね。それが非常におすすめの理由の一つですね。あとは最近多いんですけども、女性のアクションものって多いですね。
はいはい、
その中でもかなり際立ってるなというふうに思います、
うん、
はい、そういった面での面白さ、それから、まあ、主人公の母親役が元特殊部隊の兵士という設定なんですがかなりそのアクションも派手かつ専門的なことまでやってるなというふうに思うんですけども、これちょっとドイツの映画ということで吹き替えもなかったですし、いわゆる字幕でしたね、うん、
ははは
うん、っていう中でどうだろうと、まあちょっと見て疲れたり面白くなかったらやめちゃおうと思ってみたら、もう最後までもう本当全くもう言い方は極端ですけど、瞬きする間もなく終わっちゃったという感じですね。この主演のジャンヌ・グルソー全然知りませんでした。
あ、
はい、
大体2時間ぐらいの映画ですか。
大体2時間ですね、
うん、はい、
2025年のドイツ映画なんですけど、ちょっとですね、まあ、どうしたかって、これもネタバレになるんで知らずにできればね、ネットフリックスなんで皆さんに入ってる方はすぐ見れると思うんですけど、
はい、
ネタバレつまんないで結末は言いませんが、まあ、そういった母親が
お話聞いてると、2005年にハリウッド映画で出たフライトプランって、
あ、はいは
い、ジョディ・フォスターが主演で、主人公のジョディ・フォスターが航空技師なんですよね、はい、飛行機を設計する設計士 で、
はい、
でたまたまそのテロリストに、まあ、うまく利用されて、うん、飛行機に乗るんですけど、乗ってる間に自分と一緒に乗ったはずの娘さんがいなくなっちゃって、はい、で娘がいないって探すんだけど、みんなからいや初めから乗ってなかったよって、はいはい、見てないよって言われて、はい、まあ、さんにおっしゃったように、はい、ちょっとこう厄介者じゃないけど、うん、気の狂った人みたいに扱われて、
なんかこう多分オマージュしてるんじゃないかなと思うぐらい似てる設定もいっぱいあるんです、うん、
なるほど、
まあ、結末を知ったからそう言えるんですけど、
なるほど、はい、いやでも面白いですね、こういうのがまたそのドイツ映画がどういう風に作るのかって、オマージュって僕すごくありだと思ってて、
はい、ありだと思います、
ね、で、
はい、
その監督さんの感性とその地域の文化的なものでどういう風な結論とか全体の色合いが出てくるかって変わるじゃないですか、
はい、
うん、なんか見てみたいですねこれね。
そうですね、
うん、
はい、ではここで1曲お送りします、まあ、映画とは関係ないんですがドイツ人アーティストの曲を選んでみました。ネーナで99ルフトバロンです。
あの時代にすっごく流行った曲ですよね、
うん、なんかもちろんよく聴いた曲ですけど、
はい、
なんかこうドイツの曲って意外でしたよね。
あ、私もだからメロディーは今でもすっごいよく覚えてるんですけど、
うん、
大人になってから大きくなってからあれ何の曲だったんだろうなっていうのをずっと探しあぐねてたんですけど、今日初めてなんか当たりましたね。
ああ、
これネーナっていうドイツ人アーティストの歌だったんだっていう。
なるほどなるほど。
99ルフトバロンか、
うん、まあそうですね、ドイツはまあもちろん政治的な話とか別にして芸術的な部分でいくと、こういう音楽の他にも自分が目指している世界三大画祭の一つ、
うんうんうん、
ベルリン国際画祭も
はははは、なるほど、
ドイツなんですよね。ドイツのベルリン国際画祭といえば金熊賞っていうのが有名で、
うん、
はい、まあ、皆さんそれを目指すと思うんですけども、
はい、
まあ、世界を代表する一つの映画祭ですね。
うん、はい、まあ、だからなんかそういう映画祭の大元のところで作られてる映画って、はい、僕らももうちょっと見てみたいですよね。
あ、
どうしてもほら日本にいるとマーケット的にハリウッド映画が多くなっちゃうじゃないですか、
はい、
カンヌもそうだしベネツィアもそうだし、もうちょっとイタリア映画とかドイツ映画とかヨーロッパ系の映画、うん、僕らももうちょっと見てみたいなっていう。
そうですね、
うん、
でフランス、まあ、車にもあるようにフランスのまたお国柄と、
はい、
カンヌ映画祭ってフランスにありますけど、
はい、
イタリアのベネツィア世界三大映画祭のそれぞれですけど、
うん、
まあ、イタリアもこうどちらかというと独特なものがあるんですね、
うん、
ドイツの独特さってやっぱりこれも車に代表されますけど 筆実剛健的な
結果
堅牢なとか
生真面目な感じの、
はい、
結構ストーリーがピシッピシッピシッピシッってしてる感じがイメージがありますけど、
まあ、映画祭もカラーとしてそういうものが非常に強いなと思いますね。
ありますね、
はい、
フレンチはやっぱりこう映像美とところどころにやっぱりあのちょっとこの美的なエロティシズムが入ってきますよね
確かにそうですね。
あの辺が芸術的な綺麗さだなと思うんですけど、はい、面白いですよね。
そうですね、
うん、
はい。それではもう一曲お送りしましょう。ドイツの人気アーティストヘルベルト・グレーネーマイヤーでディアベイクです。ヘルベルト・グレーネーマイヤーでディアベイクお送りしました。今週は映画エクステリトリアルをピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。白百合醸造樽熟成メルロ2018いかがでしたでしょうか。
いや、これやっぱりメルロらしさと、うん、この2018年からのこの熟成感っていうのはやっぱすごいですね。もうなかなか今飲めないんじゃないかなと思いますけど、
今こうちょっと温度上がってきましたけど、
うん、
温度上がった方がいいですね。
確かに、
うん、ちょっと冷えてたかなと思います。
でお料理ともすごく合いました。美味しかったです。
まさにその通りです。
はい、
はい、白百合醸造ではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。